十家。その後、主は他に七十人を任命し、ご自分が行こうとしていたすべての町や場所へ、二人ずつ先に使わした。そして彼らに言った。収穫は確かに多いが、働き手が少ない。だから、収穫の王に、収穫のために働き手を送り出してくださるよう願いなさい。行きなさい。見よ、私はあなた方を狼の中にいる子羊のように使わす。財布も袋も履物も持って行ってはならない。道中で誰にも挨拶してはならない。どの家に入っても、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。そこに平和の子がいれば、あなた方の平和はその人の上にとどまる。いなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。同じ家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働き手が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へ移ってはならない。どの町に入っても、人々が受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。そこにいる病人を癒し、神の王国があなた方に近づいたと告げなさい。しかし、どの町に入っても、人々が受け入れなければ、大通りに出て言いなさい。足についたあなた方の町の塵さえ、あなた方に対して払い落とす。しかし、神の王国があなた方に近づいたことは知っておきなさい。あなた方に告げる。その日には、その町より、ソドムの方が耐えやすい。コラジンよ、災いだ。ベツサイダよ、災いだ。あなた方の中で行われた力ある技が、ツロやシドンで行われていたなら、彼らは当の昔にアフをまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし、裁きの時には、あなた方よりツロとシドンの方が耐えやすい。カペナウムよ、天にまで上げられたお前は、ハデスにまで引き下ろされる。あなた方に聞くものは、私に聞き、あなた方をつけるものは、私をつける。私をつけるものは、私を使わせた方をつける。七十人は喜んで帰り、主よ、あなたの名によって悪霊たちさえ私たちに従いますと言った。イエスは彼らに言った。サタンが稲妻のように天から落ちたのを私は見ていた。見よ、私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力を制する権威を与える。何者も決してあなた方を害することはない。しかし、霊たちが従うことを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。その時、イエスは聖霊によって喜びにあふれていった。天地の主である父よ、あなたに感謝します。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠し、幼い子供たちに表してくださいました。そうです、父よ、これはあなたのも前に喜ばしいことでした。弟子たちの方を向いていった。すべてのものが父から渡されている。子が誰かを知る者は父の他になく、父が誰かを知る者は、子と子が父を表そうと望む者の他にいない。それから弟子たちの方を向き、彼らだけに言った。あなた方が見ているものを見る目は幸いである。あなた方に告げる。多くの預言者や王たちが、あなた方の見ているものを見たいと望んだが見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと望んだが聞けなかった。見よ、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試していった。先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは彼に言った。律法には何と書かれているか、あなたはどう読んでいるか。彼は答えた。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分自身のように愛しなさい。イエスは言った。正しく答えた。それを行いなさい。そうすれば生きる。しかし彼は自分を正当化しようとしてイエスに尋ねた。私の隣人とは誰ですか？イエスは答えた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、強盗たちに襲われた。彼らはその人の衣服を剥ぎ取り、殴りつけ、半死半生にして立ち去った。たまたま、ある祭司がその道を下ってきたが、その人を見ると反対側を通り過ぎた。同じようにレビも、その場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎた。しかし、旅をしていたあるサマリア人は、彼のところまで来て見ると深く哀れんだ。 近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯を巻いた。そして自分の家畜に乗せ、淀屋へ連れて行って解放した。翌日、出発するときに二デナリを取り出して、淀屋の主人に渡していった。この人を解放してください。これ以上費用がかかったら、帰りに払います。この三人のうち、強盗に襲われた人の隣人になったのは誰だと思うか。彼は言った。その人に憐れみを示したものです。イエスは言った。行って、あなたも同じようにしなさい。一行が道を進んでいると、イエスはある村に入った。するとマルタという女がイエスを家に迎えた。彼女にはマリアという姉妹がいて、イエスの足元に座りその言葉を聞いていた。しかし、マルタはもてなしのことで忙しくしていた。彼女はイエスのそばに来ていった。主よ、姉妹が私一人にもてなしをさせているのを何とも思われないのですか。手伝うように言ってください。イエスは答えた。マルタ、マルタ、あなたは多くのことを心配し気を乗らしている。しかし、必要なものは一つである。マリアは良い方を選んだ。それが彼女から取り去られることはない。弟子たちの方を向いていった。すべてのものが父から渡されている。子が誰かを知る者は父の他になく、父が誰かを知る者は子と子が父を表そうと望む者の他にいない。それから弟子たちの方を向き、彼らだけに言った。あなた方が見ているものを見る目は幸いである。あなた方に告げる。多くの預言者や王たちがあなた方の見ているものを見たいと望んだが見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと望んだが聞けなかった。見よ、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試していった。先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは彼に言った。律法には何と書かれているか、あなたはどう読んでいるか。彼は答えた。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分自身のように愛しなさい。イエスは言った。正しく答えた。それを行いなさい。そうすれば生きる。しかし彼は自分を正当化しようとしてイエスに尋ねた。私の隣人とは誰ですか？イエスは答えた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、強盗たちに襲われた。彼らはその人の衣服を剥ぎ取り、殴りつけ、半死半生にして立ち去った。たまたま、ある祭司がその道を下ってきたが、その人を見ると反対側を通り過ぎた。同じようにレビも、その場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎた。しかし、旅をしていたあるサマリア人は、彼のところまで来て見ると深く哀れんだ。近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯を巻いた。そして自分の家畜に乗せ、淀屋へ連れて行って大放した。翌日、出発するときに二デナリを取り出して淀屋の主人に渡していった。この人を解放してください。これ以上費用がかかったら、帰りに払います。あなた方のうち、強盗に襲われた人の隣人になったのは誰だと思うか。彼は言った。その人に憐れみを示したものです。イエスは言った。行って、あなたも同じようにしなさい。意向が道を進んでいると、イエスはある村に入った。するとマルタという女がイエスを家に迎えた。彼女にはマリアという姉妹がいて、イエスの足元に座りその言葉を聞いていた。しかし、マルタはもてなしのことで忙しくしていた。彼女はイエスのそばに来ていった。主よ、あなたが姉妹が私一人にもてなしをさせているのを何とも思われないのですか。手伝うように言ってください。イエスは答えた。マルタ、マルタ、あなたは多くのことを心配し気を乗らしている。しかし、必要なものは一つである。マリアは良い方を選んだ。それが彼女から取り去られることはない。